っていうことで、なんかそう言われた時に1億出すよって言って
1億出す
って言われた。今舞台でやってるやつがいいですね。
どういうやつですか。今舞台、今舞台やってるんです
よ。時代劇流行ってるんですよ今。
時代劇ばっかり書いて
る。時代劇流行ってるんです。
最近時代劇ばっかり書いてる。この前やったのが、あの神社を舞台に3時代がシンクロする舞台やって、それがちょっと当たったんですよ。うん、で、
それ主役ですか。
それ主役だったね。記憶を失う遊女、遊女で、記憶を失う遊女がいて、白子真っ白のアルビノ白子の男が鬼と呼ばれてて、なんか鬼伝説ってよくあって外人が鬼だったとかよくあるじゃないですか。で白子を鬼にしちゃったんですよ。で鬼が記憶を失う遊女と出会って忘れちゃうから、うん、真っ白の自分の体に
書く
の、毎日書けで書く秘伝を書いて、で最後鬼が殺されちゃうんですけど、それが当たって、それやりたいですね。結構評判いいから。
でそれリメイクで今やってるんですよ。
リメイクでこの前やって
終わったばっか
ですね。で続編を書いてる。続編？番外編。
番外編。
外伝みたいなのを書いてる。
秋
にやろう
と。教えてください。
面白そう。
出るんでしょ。
面白そう。
あ僕出てくれるんですか。あ
全然。時代劇とか絶対合うけどね。
僕出してくれるんですか。
もうすぐ長いですけど大丈夫です
。絶対嫌だっていう。そういう時甘いもので。
甘いもので大丈夫です。
酒か。
あ可愛い女子がいますけど。
僕あのあれ舞台やったことないんで、そういうできるかどうかの不安がまずあります。
一回やってみるといいですよ。
でもなんか松尾さんとか声がかかりそうだけどね、このキャラはね。
だって井口さんだってやったんですよ、超舞台。
綺麗やってるからね。
舞台あの井口さん役者でね。役者ですからね。でもまあ昔は大人計画公演で井口さんが演出の舞台とかあったらしいけどね。
あそう
みたいな、うん、まだ何者でもない頃、
歴史がすごいの、最初の試行錯誤っぷりがすごくて、うん、ね、工藤官がやって大不評だったとか、なんかどうのこうのって昔あるんですよね。売れる全然前で、うん、試行錯誤いろいろしてて、
僕あんま見に行ったことないんですよ舞台って。ああ全然。だから大人計画しか見てないです、うん、ほとんど。大人計画で、の人たちがやった自主映画があるんですよ。それに僕参加したんで、あのスタッフでね、まあ、出演もさせてもらいましたけど、なんか、基本スタッフでずっとやったんですよ。半年ぐらいかけて、土日だけで。で、その時に知り合った、その、31とか2とかぐらいの時ですけど、その時の役者さんがやっぱ仲良くなって、で今度やるんで来てくださいみたいな感じで、ああじゃあ行きますよっつって見たら面白かったから、本公演半年に1回全部見に行くようにしたんですよ。
面白いですもん、
面白かったね。めちゃくちゃ面白い。8000円とかするけどね。
8000円
チケット代
高いですよ。
高いし今手に入んない。
8000円。でもなんかあの中村勘九郎さんとか出てたんですよね、その舞台は。
あれ
人間ごわさん、
人間ごわさんね。
あれから始めて、あれ始めて、
水がね、ビシャーピシャー、本当に水がある。でもあの頃はちょっと大きいとこやったけど、その後やっぱホンダとかで本公演やってるから、偉いなと思って。その6000円ぐらいするから、
ホンダ劇場は安いですよね。
そうそう、
安いっつってもまあ5000円ぐらいするんですね。
5000円だったら安い。
安いよね。
6000円で、
6000円、
6000円はないよね。
たまにある。
そうなの。
たまにある。
見てない。
こんだけ以上がいいですけどね、一番。見てて
見に行きやすいです
ね。行きやすいしね。
8000円の舞台の時はすごかったね。もう上からこうセットがさ、ガーッと降りてきてさ、でこうなんかこうガーッてこう回転したりとか、
回転してた、
もうドリフのあれみたいなさ、
あれね、あれやりたいですね。あれ金かかってるな、予算がね。
予算がね。
でね、タバコ吸いに行ったの、ちょっと休憩、なんか長い舞台で一回休憩、
一部二部でね、
一部二部でタバコ吸いに行ったら横にキョンキョンいたもんね。
いやすごい、
あキョンキョンだと思って、コンバース入ってたよね。
すごい覚えてる。
そこ大事。
話しかけなかったよね、さすがに。
小田地
キョンキョン
は嬉しいな、舞台
シャドウ。
でもね、舞台結構いるんですよ、いるんですよ、本当に
ね。
コクーン
大体いるよね。
クドカンさんはコクーンでよく見ますね。
ああ
よくタバコ吸ってる休憩中に
いますね。
一回、竹中さんの1年に1回プロ舞台して
るんですよ、
ね、
ま
あれ
見に行きたいんですよ、すご
い、竹中
直人の回。あれ、井口さんが毎回レギュラーで出てるから。
あ、出て
る
んですか。
出てる出てる、
そうなん
で毎回レギュラー
です。あ、井口さんと竹中さんってあれだ、あのテレビだ、
そうそうそう、
夜中の、
うん、
あれだ、あ、全部見たよ、あれね、大
好き。あ、DVD になってます
よ。そうそうそう、DVD でもう一回見た。
よかったわ。
松尾さん監督のやつね。
そう、あのエンディング凄まじかですね。そっからの流れだ。
あー、そっかそっか。
ね、安倍さんとかがあれデビューだもんね。
そうそうそう、阿部さんはなんかじゃ主演の人がいなくなってあの出れたんだよね、そうそう、突然ね。
急遽あの人。
そう急遽ね。
ぬくみずさんがなんか主演だったの。
あの？
それで、うん、そう、劇団退団しちゃったのね。
うん。
うん、関係でね。うん。関係ね。
あれあれはなんかそれのイウさんのやつのさ、
はい、
最初見。最初から2回目か忘れたけど、
うん、
その時に、
うん、
ラグビーに来た方がいいよ、とにかくラグビーに来た方がいいよっていう情報だけあったんですよ。分かりました、じゃあラグビーに行きます、ね、じゃあ行きますからっつって年末だったんだけど、
そうですよね、
行ったんですよ、
うん、
だから前から5番目ぐらいのいい席で取ってもらえて、うん、で見てたらまあ面白かったんですけど、舞台は舞台で、はい、で最後になんかちょっとスペシャルゲストがいますとか言って、ああ客席からこうギターの音が聞こえてきて、なんだみたいな感じで、今の京城郎降りてく
る、
3曲ぐらいあるからライブや
すごい、
もう総立ち、もう泣きそうになっちゃった俺、
聞いたわけで泣きそうになるわ今特に、
うん、
いやいいですねそれは、
すごかったね、あれは全部追ってたね京城郎が
最後に
最後その舞台のその興奮も全てやつのものになってシークレットゲスト
がすごいなやっぱり
ね、まあちょっと最後ちょっと学芸コンサート
へえ
挨拶行って
京城さん
挨拶、あ、ゆうさん面白かったよってパッと見たら大部屋だったゆうさんの部屋が、でドアパッと開けたら、そしたらキョンキョンが、
またキョンキョン、
キョンキョンがまたいたんだよ。キョンキョンが今井の京志郎さんのこうシャンパンをお酌してるの、
あれすごい図だ、
絵が
すごい図だ、
すごい図
だ、この二人もう俺部屋にポスター貼ってた
一気に一つで終わっちゃったその映画、
写
真撮っても
らえ、青春の何かが
写真を、あ、写真撮ってもらっていいですか、
いいじゃないですかそれは、
京志郎さんと写真撮ってもらって、
本当に、
うん、俺京
志郎初めて
だ、その写真ちょっと
見せて、その写真、その写真
実家に送ったけどね、なんか
なんで実家に
実家に送っちゃったんですか、
わかんない、引っ越しの時
なんでちょっと
引っ越しの時にお
かしくない、それ
大事だから、
ずっとずっと真鍋かおりのあの写真集に挟んでたんですよ
大好きだったの、
わかんない、
おかしいけど実家にその写真あっても何の意味もない、いいですね、いいネタを、
それは
いいな、
あれは得した気分になったね、さすがに
それはすごく悔しいです、うん、本当にいいわ、お清さん一回会いたかったわ、ライブ
の頃からずっと好きでした、握手してくださいっつって握手してもらいました、井上さんね大好きだったんで、
大好きだった、
大好きです、
大好きです、本当に教授は、
本当ですか、
本当なんですか、
俺の方が好きです、
教授
俺の方が好きですよ、
教授の対決が
俺の方が好きです、多分俺の方が好きです、歴も長いです、
歴長い、
今日大学ぐらい18ぐらい前、
遅いです、
遅い
です、
18ぐらい、
僕5年生ぐらいの時から好きです
よ、
早い、
いけないリュージュマジック、
いけないリュージュマジックですよね、
だって分かるもんだけど、そうやってもう年一緒なんですよ、
うん、年聞きました聞きました、
全部なんか世代が、
う
ん、
ずっと聞いてましたよ、もう進行ってましたもん、ちゃんと、
ああ一回休んで、
金持ちのやつが買ったらそいつん家にテープ録音してもらいに行きましたから、ちゃんと、うん、
あ、それはちょっと俺タイマーズでもう一回火がついた、
タイマーズ まあまあいいや、その話はもう。
そんな話は
もう。もうこれで終わっちゃうよ、もう。
終わっちゃうよ。正しい感じで終わりました
。最近さ、はいはい、CS のあれ入ったんだ、俺。はいはい。だからさ、フジテレビネクスト
ネクスト
さ、あれさ、あれで、すごい京志郎のやつ
やってる、
すごいやってるんですよ。2時間ぐらいの番組で全部やってる、全部撮ったよ。いいね。
いい。これ負けました。
かっこいいよ。
これ負けました。
今のちゃん。
俺らはフジロックで見てきた。
あの、あれでしょ。あれでしょ。エキシビジョンの。
そうそうそう。
あ、このシーン。
あ、ウーアがスロバラードだった
。そう、ウーアが一番良かった。
ウーア良かったね。
ウーアが泣いたね。ウーアがちょっとスロバラ
ード。ウーアのスロバラード良かったね。それテレビ見たよ。見てみた、テレビで。
あと、あれね、あのクロマニオン。
クロマニオンね。
ヒロトと、あの良かったね。一番うまかったね。
なんでしょうね、今の京志郎さんのあのガキ、悪ガキっぽい感じの声がね、声というかね、あれ絶対カラオケとかで歌っても絶対うまくいかないね。あれなんだろうね。
ずっと歌ってまでカラオケ行くと。
ちょっとうざい。
うざいって言われた。
ちょっとね、マドリーちょっと歌ったんですよ、京志郎の曲。
あ、そうです
か。そういう経験が。
なんでコピーしたんですか。
歌うぞ。
いや、誰、何の曲やったんですか。
もう雨上がりと
か。雨上がりね。
スロバラードはうまくいかなかったですね。できないですね。あと後期の初期はね、キー高すぎんですよ。
高いよね。
でも I Love You ぐらいのアルバムあったじゃん。ちょっと俺ね、あのぐらいになるとキーがちょっと落ち着いてるんですよ。この辺のなんか知らない歌。
泉谷しげるが一発目出てきてるんだね。一番最初に言ったことは、こいつがキーが高いんだよっつって歌い直したん
ですよ。もうダメだ、ない
ぞ。動詞のね、初期のある詞。
高いの。
あの、This Time っていうさ、うん、あ、This Time じゃない、あの、京志郎のなんかさ、
This Time。
最後の1個前ぐらいのアルバム、夢すけっていうアルバム。
ああ、
わかります
か。怖いの聞いてないですよね。
聞いてないですか。あれはブッカー T の、
はい、
MGs のメンバーのスティーブ・クロッパーがプロデュースして、でそのあそこまで行って、
メンフィスまで
行って、ね、メンフィスまで行って撮ったんだけど、撮ってきたやつが、
その録音してる V も流れた
んで、うん、
流れた
僕も YouTube 見ましたよ、ね、その録音してるやつは。
あれのドキュメンタリー番組、
あ
できる過程の、でそれ見てさ、京志郎ね、あのインタビュアーが、ね、その使命感みたいなものを持って曲を作ってるんですか、うん、っていう質問された時に、うん、なんて言ったと思いますか。
わかんない、想像つかないです。
京志郎はね、うん、上っ面を舐めたような、ね、うん、音楽が氾濫してると、うんね、だから俺はじっくり作るんだみたいなこと言ったんですよ。あ、かっこいいな、ね、だそういう使命はあると。で聞いたやつは意外に緩いんだよね。
そう、
割と緩い感じのなんかこうスタンダードナンバーっていうか、
割とブルースが
あのカントリーチックな、うん、なんかこう緩い感じの、ね、歌詞も別にそんなこう木をてらってないっていう、
歌詞も攻撃的じゃないですよね、うん、割とね。
そうそう、なんかこう勇気づける感じのね、うん、みんなでジャンプしようぜみたいなさ、なんかそういう風な感じなの、うん、ね、すごい境地の人だなと思ったけどね。そうですよ、上っ面をね舐めたようなものがね、多すぎると。
多すぎる、
多すぎるね。
それをね、はい、ちゃんとそんなのダサいだろっていうことをやっぱり我々も意識しないとダメだと思うんですよ ね、 で彼はみんなを勇気づけたいんだみたいなことを割とこう言うんですけど、それがなんか鬱陶しいことじゃないですか、そういうのって、うん、意外になんか誰言う人によっては。でも全然そういうのそういう感じがないので、うん、 素敵ですと思いますね。
抜けてる感じがね、
いや
わかりますね。タイマーズのなんか歌詞とかもねやばいんだけど、歌ってるの見るとなんかもうまあいいやみたいな。
タイマーズの時はね、あれ企画ですからね。あ、まあ怒ってますけどね、あの時はね。あ、
え、そのあの歌されてるの
か。そういやっていうか、なんかいろいろあのカバーズとかね、まず、うん、なんかこう激励に触れて放送禁止になった
りとか、エル東京
ね、エル東京臭いけど、うん、
おまんこやろ、
おまんこやろ、あれヨルヒットだと、
そう
ヨルヒットだ、
ヨルヒット
すごかったなあれ、何度も見たわあれ、面白かったな、
あれは良かったね、あれ三曲目まで普通に歌ってんだよ、ね、
そう。
1曲だけ、まあ、ちゃんと歌って、
急に2曲目から
、
すごい、
突然
突然来た、ね、
FM 東京ひどいね、言ってることがなんかね、バカっぽくやってるから、まあいいかな、小学5年生が言ってるからいいかな、みたいな
超面白かったもん、ね、
ちょっと暑かったんですよね、あの頃なんかブルハーツとか出始めの頃でね、あの17、18区ぐらいは暑かったんですよね。で大人計画もその頃でしょ、多分芽生えたのは多分そうなんですよ、うん、少々がケラさんがもうその頃で舞台も
俺高校の時はまだ歌ってたね。
歌います。でももともと演劇やってたんですよね。
ん？
ケラさんとかもね、同世代だなっていう。
ああ、頂点。
そうそうそうそう。
ナゴムレーベル。
ナゴムレーベル。
カセットブックとか出したんですよ。
カセット出しましたね。
うん、持ってたよ。
え？頂点の？
うん。
心の旅ってあるでしょ。チューリップの歌を。
うん、ああ、はい。
あのケラバージョンあるよね。
へえ。
ない。
あ、そうなんだ。僕高校先輩なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
ケラーノサンドロビッチ。
ケラリーノ。
なんとかと結婚した。
ケラリーノ。
結婚した。
友坂理恵じゃなくて。
小川玉木。
うん。マジで？
出てた
の。すごいね、それ。
ずっと出てたんですよ。
小川玉木さんす。僕超タイプなんです
よ。すごい綺麗。
ずっとね舞台出た時は。
綺麗ですよねあの人。
うん、綺
麗。友達になりたいです。別にそんなやましい気持ちはなく友達になりたいです。
確かそうだよね。違ったっけ？名前違ったっけ？
分かんない、忘れちゃった。
うん、違ったら、違ったらごめんなさい。
まあ
酔っ払いなんで、酔っ払いなんですよ。
まあいろいろね。
ね、やっぱでもデモさん世代一緒だな。面白いな。
世代一緒よね。
ね、ちょっと。
俺そういうのなんか文化的なものに衝撃を一切受けなかったね。
え？
田舎だったからかな。わからないけど。
え？文化的なもの。
文化的衝撃。
だからそのさ、例えばいやヤンキーとか暴走族とかには衝撃は受けるけど。だからその文化的ななんつうの、その演劇だとか、
ヤンキーありました？
ヤンキーあったけど、うん、うちの地元はまあヤンキーかパンクかどっちかだったんですよ。あとヘビーメタルか。
ああヘビーメタル。
ヘビーメタルが多かったですね。
多かったですね。
うん、でもまあ中学の時とかはもうヘビーメタルかヤンキーか。でも俺はヤンキー。
めちゃめちゃあれじゃないですか。
ロック。
まあそうですけど。
地形で流行った。
そうだね、
うん。まあそうですけどね。でもまあちょっと世代がやっぱり
東京
ロッカー。あれなんですよ。ちょっと若干こう空洞の時の頃なんで、うん、でそちょっとほらルースターズとか、うん、ロッカーズとか、あの辺モッツとか、それはもうだいぶ上なんですよ。
終わっちゃってる。
終わった後に。
終わった後ぐらい。
いないぐらい
なんで。
それを真似したバンドブームだもんね、多分ね。
そうですね。
世代的にね。
そうですね。だから、ボーイとか、あと、まあ、モッツのコピーもいっぱいいたし、あ、うん、まあ、あとパンクでしたよね。あとヘビーメタル。ヘビーメタル。
そうですね、
なんか、あの、アンセムとかなんかね。 44マグナムとかわかんないけど、なんかそっちの感じね。俺は違ったね。俺はあのストレイキャッツ。
ああ、ロカビリー。
ロカビリー。ロカビリーっちゃったん
だよね。顔がそれっぽい。
そこはその呪縛は結構長かったですよ。あ、なんかもうバイクでも買っちゃったらもう一生続きそうなナイフとバイクみたいなそれをこう集め始めちゃったら一生続きそうな、ね、感じだったね。
ファミリーね、
なんかやっぱり千葉の海の方だから、はい、まあ、音楽やってたやつも迷いやつしかいなかったし、ね、もうヤンキー帝国主義だからね、ヤンキーしかなかったもんね。
千葉はそうか、
千葉でももっと海の方だから、だから東
京に行ってたらね、
いや、茂原、
茂
原って外房なんですよ。
ヤンキーのね、なんかチームにいたんですよ、あ、一応ね、あ、でも大変だなと思って、いろいろ違う中学校と争いがあったりとして、そのめちゃくちゃ強いやつがいて、そっちの方が強かったんだね、そっちの中学の方が。でそいつのそのボスみたいなのがこうさらったりとかするんだよ、
人をね、
人をねさらって、で電話かかってきて、たまり場の家もう分かって、でそいつにちょっと電話かかってきて、で吉尾がね、たこ焼きはっちゃんに預かっとる。たこ焼き
はっちゃん。
かわいいんだけど。
3,000円持ってこい。
安いんだけど。
払えるぐらい
の。いいな、昔の不良。いいな。
ね、もう首脳会議、いろいろ喧嘩腕っぷしが強いやつ全部電話して、こんな言われてるんやけどですね。
来いやと。
ね、ちょっと集まって。でもそいつらみんな殴られてるやつだから、
あ、そう、
怖いから行きたくない、行こうよ、
かわいい、ね、
ちょっと吉尾誰も助けに行かなかった、結局
吉尾心配だね、吉尾
かわいそうだ
もん、3000円だったのに
吉尾どうなったの、それで
吉尾そのまま解放されて、お前かわいそうだなって帰ってきた。
そうそう、そこらの青春いいじゃないですか。なんか一歩なりそうな、
もう全然ダメだったね、
それがいいね、
ヘタレヤンキーみたいな感じで
千葉とか怖そうなイメージ、
超怖い、
めちゃめちゃ本当に偉いこっ
ちゃ、中学校、あ、高校で、まあ、部活もやってたんだけど、週1回だけバイトしたの、うん、スカイラーク で、うん、でスカイラークのバイトで行って、お前これあの来週からキッチンやるからっつって、うん、こうメニューを渡されて、これ覚えてきてくださいみたいな感じで、うん、こうメニューを持って帰ってたので、駅で降りたらすごい怖い先輩がいて、おいちょっと来いって
言
って、
あー来た
ー、あー来たーと思って、で呼ばれてって、
あのドキドキってないよ ね、
そうで、お前何持ってんだよって言って、メニューですなんでそんなの持ってんだよみたいな、ちょっとバイト始めるんですよ、お給料日いつだよとか言って、じゃあ毎月1万だよなんて言われて、怖い、でも週1回4時間しか働けなくて、時給600円とかだからさ、2400円、足んないわけ、4週働いたら全部持って帰って、俺何のために働いてんだよみたいな、すごい嫌だったね、
千葉本気だ、
怖い、怖いヤンキー、俺もそういうなんか、そのなんか相模原だったんですけど、やっぱりそういうあって、
怖いでしょ相模原も、
でこういうなんかリンクみたいな、輪廻じゃないけど、あ、その輪から早く抜け出したくてしょうがなくて、もう一番それがかっこ悪いこと、ヤンキー一番かっこ悪いことだと思ってて、で、まあ、なんかにハマったわけじゃないんですけど、やっぱりアートとかに興味をすごい持っていったって感じはありますね。怖がね、なんかもう嫌で嫌で、
怖い、嫌だよ、怖い、
あの人を突然自転車をガーッと来てますね、
さらわれててね、ほんとさらわれるとはすぐね、家燃やすぞって言われたりとか、
お父ちゃん、お父ちゃん、親父呼んでくれ、いや、
怖い、
親父呼んでくる、 燃やすはないな。
千葉本気なイメージがある。
千葉本当怖い。
千葉怖いイメージだね。
でも一人自殺したらやっぱそういうなんかヤンキーの仲間で。
坂宮はちょっとね怖いです。
なんかあったんだろうなと思って、俺はそこからもう火の粉を避けるようにこういろいろしてたけど、
やっぱ出るしかないんだよね。
もう出るしかない。
そうだから俺も出た。その場合の東京で
出た後に聞いたのは、あいつやっぱり自殺したよ、したら車の借金があってどうなったかいいやつだったけどね、誰も墓参り行かなかったって
。怖い。
男の子ね、
男の子
めんどくさい、
女の子ヤンキーの先輩にかばってもらったことあります
あ、そう、
そう
なんかヤンキーの先輩に
気になれる
違う、うん、目つけられてて、中学の時にで、なんか呼び出しがかかって、うん、何にもしてないですよ、何にもしてないんだけど、うん、なんだうち
何にもしてないのがムカつくんでしょ。
そう、何もしてないんだけどお姉ちゃんのお下がりで着てた制服のコート、冬のコートの裏地が派手だっていう。
すごいね。
すっごいどうでもいいことで、まあ、
そんなんだよね。
そうでしょ、女もそんなもんでしょ。前髪がちょっと長いとか、
ちょっと長いとか、ちょっと生意気で、でカバンも最初お姉ちゃんのお風呂使ってて潰れてるわけですよ、もうすでに1年生は広がってなきゃいけないって言って、
そう、でかい頑張
りない重いんだよね。
わざわざ風呂場に風呂につけてこう
ビショーンって
ビショーンってするでしょ。
それで呼び出された時に違うなんかそうヤンキーの女の先輩が来てくれて助けてくれる。
え、どのくらい違うんですか、年齢、年齢的に。
何
個？7つぐらい違うんじゃないの。30
6個。
君に
2
32、
6個、7個ぐらい、
うん、一世代
独身ですか。
ええ、
独身です。独身だよね。
何の確認ですか。
いや、わかんないけど
何の確認ですか。
わかんないけど、見えないの、プライベートはこの人は。
32ぐらいだったらもう、あれですか、一回結婚してみたいな。
一回結婚してベルがついてたりついてたり
します。
ついてなかったりしたりしなかったり
しない、あんま、すいません、はい、
独身ですよね。
あ、なるほど。
したりしなかったり。
どうなんですか、その女子の32っていうのは、その結構現実的じゃないですか、
恋愛観とか。
そう、いや、いろいろね、
女子
役者やってるっていう部分でもいろいろね、
ね、現実的ですよね。
そう、俺も結婚してってもいいなって思うんですけどね。やるならやりたいことあるなら。
うん、私の性格的に多分、うん、一個、うん、違う、まあ結婚したとして旦那様がいたら、うん、旦那様になっちゃうんで生活が、
うん、まあ、
もうお芝居はやらないわけですよ。
あ、
やんなくなると思う。
なるほどね。
でもお芝居が面白いから
両立はできない。
そう、旦那様できちゃうと旦那様の方に行ってしまうから、
うん、夢中になっちゃう。
うん、
なるほど。
ダメですね。
いや、ダメかどうかわかんないですけどね、それが果たして、うん、まあいい人もいるんだろうけどね。
奥さんと好きなことは両立できない。
奥さんもやること多いからね。
やること多いですから
ね。やること多い。
結構なんか夢持ってる女子は、うん、男からすると大変かもしれないですね。
うん、大変だと思いますね。
こう彼女としてとか恋人として、
ね、夢がない人の方が
いいと思う。
夢がある男は
いい。夢がある男は、ね、そう、夢がある男はそうですね。
夢がない女の方がいい。
彼とかできても多分舞台とか始まっちゃうと、
もうほっぽいちゃう。でもそのなんかこう男もこう夢があって、女も夢があってやりたいことがあって、
ああいいですね。
そのこう高め合うみたいな
ベクトルがね、
感じで付き合っちゃうみたいなのもあるじゃないですか、パターンも ね。そういうやつ結構ね、うまくいかないパターンの方が多いような気がする。
ああ、
うん、なんか、うん、結局こう こうなっちゃう人をよく見ますね。
よく見ますか。
よく見ますね。
だからちゃんと結婚生活の方ができてればできるんだよ。どっちもやろうっていう気力がないからダメなんだよ、うん、
どっちもやるべきだっていう、
そう、どっちもやればや、ね、うまくできる可能性はあるのに、どっちかをおろそかにしたりとか偏るからうまくいかない。だから相当頑張れる子じゃないとできないと思うんですよ。でも頑張ればいいじゃない、やりたいんだったらと僕は思うんです
よ。まあやる、やらなきゃいけないくなるよね、うん、そうだね、
だって男だって、いや例えばその、うん、ね、仕事でその役者をやってるんだったらいいと思うんですだけど、うん、食えなかったら、うん、当然、うん、何とかしろよって言われるから、うん、アルバイトしながらでもやる、うん、やるじゃないですか、うん、アルバイトしながらやる、うん、女の人だってやればいいんですよ、家事をやりながら、うん、ちゃんとやればやれるんですよっていう話です。で売れれば別にそんなのね、じゃあお金はじゃあ奥さんが出すから男は逆に家に入るか分かんないけど、それぐらいまでなればね、最低に
そういうなんか、ね、僕はビジョンをね、ビジョンでできる人がい
る、ね、やれる人はできる。だからそれはまあ自分はやれないなっていうんだったらどっちかにするしかないもんね、うん、
多分旦那さんとか家族とかの方が私大事になっちゃうと思うから、それは申し訳ないんで。
だからそれが現実的だっていうことですよ。
理想はね、両方やって、やっていけたらすごい。
じゃあロンリーなんですか、今32歳。
残念ながら。
残念ながら。
残念なのか。
ステディーがいないんですか、ステディーは。
今あの、真っ黒の毛深いステディーが、家でブシュって言って
ます。猫ですか。
犬
ですか。
犬の。
ブスサイクなので
。犬飼っちゃうともう。
犬飼っちゃう
と。ダメらしいですね、犬飼っちゃうと。
犬飼っちゃうと、丁寧に。ダメね、帰んなきゃいけないんでしょ、
ね、猫の方がまだほっとけるから、
そうそうそう、
犬はダメらしいですね、間違えなきゃいけないからね。
最高ですよ。
何飼ってるんです
か。フレンチブルです。
あー、いいですね、かわいい、
かわいい。
ブサイク好きですか。まあ、竹中直樹さん
ブサイク大好きです
ね。繋がった、
別にブサイクじゃないですよ。
繋がった。竹中さんかっこいいですよ。
個性的なものがいいの
よ。てて
個性的なのがいいの。
ちょっと似てる。竹中さんはあの靴下が大好きなんですよ。
え、靴下。竹中さんの靴下なんか知らないけど。
竹中直人さん
の
靴下がむちゃくちゃ派手なんですよ、いつも。
全然知らないけど、そんなこと見た。あ、
すっごい面白くて。
彼、うちの衣装さんもやってもらったんですよ。
あ、そうなの。
そうは。
衣装やって
た。衣装部も、
うん、衣装評判いいんですよ。
なるほど、うん。
全然衣装の勉強したことないのに、衣装を。
衣装のね、だからやっぱその、
まあ何でもできないとね。
あの、美術やった分。
やっぱりもう、衣装ぐらいはやんないと。俺も衣装やったことあるからね。
編成でも30何人とかの衣装を作るのは、
うんうん、ちょっと
ね、鼻話が出ます。
作るの
作るの
すげえなー。
いや、予算がね、いっぱいあれば買ってきたいんですけど。
作るのがすごい、
ね。作れるのすごいね。
小劇場、残酷の物語。
安く
30個主演女優が作ってる。
何の無理ですか。
分かんないけど。
ガッツあるね。
あるよね、ガッツある。
いや、なんか見直した。じゃ、のんちゃん見直した。
すごいのよ。本当に作ってきて、で、うん、買えばいいのに予算あるんだけど余らしてくれるのね。
めちゃめちゃ浮かしましたね、この間も。
申し訳ないなと思って。
すごい働き者の女子は俺胸キュンするんだよね。うん、
いやだから多分本当にちゃんとした男性で結婚しても芝居できるなと思うの、ね、その様子を見てれば。だから衣装は別にやればいいから、そうそうそうそう、なるけど演技と劇団って単位だとやっぱいろいろパターンってこう多いからかなと思って。
すごいね、
衣装、
衣装やりますよ。
いや、うち本当写真ね、ビジュアル褒められるの分かるじゃん、力も大きい。俺がね、服分かんないんですよ。
全然わかんないんですよ。
少なくわかんなくていいよ。
ありがとう。ちゃんと。わかんないんだよね。
足んないところが
あるぐらい。どうでもいい。言っちゃいかんけど、どうでもよくないんだよね。そういう衣装大事だけど。
そうそうそうそう。
でもまあ
舞台は特に大事でしょ。
そうなんだけど。
そこじゃないと思うよ。
イメージでこう言ってもそれが実際できないかったりとか、すごくやってくれると助かってる。
知らないうちになんかヘアメイクも相談されてるしね。
なんかビジュアル担当ですね。
ビジュアル担当にな
る。メイクもわかんないですよ。
あとヘアメイクの勉強もしてたことがあって。
すごいじゃん。
なんてだからそういう
何でも屋みたいな。
スーパーガール
なの。何でも屋なんですね。
助かってますよ。